今日は兵庫県弁護士会姫路支部安田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
安田弁護士は兵庫県弁護士会姫路支部でどのような活動をなさってるんでしょうか？
そうですね、私はですね、消費者問題委員会という部署がありまして、はい、そこで消費者の皆様方が被害に遭わないようにというような予防的なことですとか、うん、あるいは残念だけれども被害に遭ってしまった消費者の方々の救済といった、まさに消費者保護のための活動を行っております。
そうですか。消費者の方々の被害救済ということですね。そういえば化粧品や石鹸による健康被害や携帯電話の発熱による火傷などの被害がニュースになっていましたよね。
そうですね、まさに現代の社会ではいろんな商品がですね販売されておりますから、はい、大半の商品がね問題はないということであったとしても、うん、中にはそういったケースがあるかもしれませんね。
そういった製品によって被害に遭ってしまった場合はどのような方法があるんでしょうか？
そうですね、まずですね、こういったケースにつきましては製造物責任に関する問題ということで呼ばれておりますね。
製造物責任ですか？どこかで名前くらいは聞いた記憶があるんですけれども、内容までわからないです。
そうですか、なかなか難しいところの用語でしょうからね、そもそもですね、製造物責任と言いますのは製品の欠陥というものによって、人の体、命、あるいは財産が侵害された場合に、その商品を作っている製造業者が過失、落ち度があるかないか問わず損害賠償を負う責任のことを言うんですね。
過失の有無に関わらないんですか？
はい、そうですね、製造物責任の法律ができる前に関しましては、商品の欠陥において出てきた被害というのをですね、実際に損害賠償という形で製造業者に求めていくためにはね、消費者側の方が製造業者の具体的な過失、つまり具体的にどこが落ち度としてあったのか、あるいはどこが不注意であったのかということを具体的に証明しなければならなかったんです。
でも個人に過ぎない被害者の方に製造業者の落ち度や不注意を証明することなんて難しいですよね。
いや、まさにその通りだと思いますね。被害者と言われる方、つまり消費者の方々は個人ですから、力も弱い、知識も少ない、で特に専門的な知識が非常にないっていう場合が大変多いですから。ですので、具体的な落ち度や不注意といったまさに製造業者の方の過失というものをですね、実際に証明しきるということは現実問題大変苦しいところがあったんですね。ただそれではやはり消費者の方の被害の救済というのははかどりませんよね。業者の被害について泣き寝入りを許すということにもなりますから、平成6年にですね、そういったことをなんとか是正しようということで、製造物責任法というものが作られたんですね。
その製造物責任法は具体的にはどのような法律なんですか？
はい、製造物責任法は製品の欠陥、商品の欠陥によって、生命ですとか身体ですとか財産に被害を受けたということを証明した場合にですね、被害者の方が製造業者などに対して損害賠償を求めることができるという法律のことなんですね。で、具体的にはどうかと言いますと、製造業者が自ら製造したもの、加工したもの、輸入もしくは一定の表示をしたものについて、引き渡した製造物の欠陥によって他人の生命とか身体とか財産を侵害したという時には、過失の有無に関わらずにこれによって生じた損害を賠償する責任があるということをまさに定めていますし、さらに製造業者、一部の場合には免責される場合もあるということで、免責事由というもの、もしくはいつまでも請求ができるのかというところで、期間の制限というものについても定めがあります。
そうなんですか。何やら難しいですね。そもそも製造物責任法にいう欠陥とはどのようなものを言うんですか？
はい、製造物責任法にいうところの欠陥なんですけど、これについては まあ、商品製品に関するいろいろな事情をですね、総合的に考えて、製造物が通常であれば持っているはずの安全性を欠いているということを言うんですね、
はい、
で具体的には商品の設計とか、うん、あるいは構造自体が安全性がないといった設計上の欠陥ですとか、うん、はい、まあ、設計は問題ないにしてもそれを製造する場面でミスが生じたような製造上の欠陥といった部類もありますし、はい、あるいは設計がきちんとなされていて、うん、製造自体も問題なかった、はい、しかしその製品に特有である危険があったり、
うん、
あるいは誤使用があったり、うん、そういうような可能性がある場合に、うん、きちんとした警告や注意などを表示していなかった、
うん、
まあ、そういうような指示とか警告上の欠陥といったものもあり、まあ、それら3つのものが大きく分かれていますね、
はい、
で、まあ、そういった製品に関するいろいろな事情に関しましては業者がその当時予見できなかったというような事情は含まれずに客観的なところで見ていくということなんです。
なるほど、幅広いですね。製造物責任法で消費者が請求可能な相手先はどのような範囲なんでしょうか。
はい、消費者の請求先なんですけれどもね、商品製品を作った製造業者のほかに、はい、商品製品最近は外国から輸入されるということも多いと思いますが、はい、その輸入業者、
うん、
あるいはそれ以外でも製品に自らの名前を表示したというような業者も含まれます。ただ、うん、単なる販売業者というところはこの対象には含まれていないんです。
そうなんですね。ところで具体的にはどのような事例が過去にあったんでしょう。
はい、これはまあ実に幅広い事例が報告されています、
はい、
例えば身近なところでいきますと、うん、学校給食や魚の塩焼きによるような食中毒の事件、
うん、
あるいは携帯電話皆さんもお持ちだと思いますが、ええ、その電池の発熱によって火傷したというような事例、
うん、
あるいはシュレッダーが爆発してしまったというような事例、その他にも自衛隊のヘリコプターの墜落による欠陥の事例など実に様々な事例で損害賠償が実際に認められているんですね。
本当に様々な事例があるんですね。具体的に被害に遭ったと思われる場合は私たちはどうしたらいいんでしょうか。
はい、まずは、まあ、気軽な方法としては業者のお客様相談窓口に連絡をする、
うん、
あるいは地域の消費生活センターや国民生活センターの方に相談を具体的にしていただくという方法があるかと思います、
はい、
で我々ですが兵庫県弁護士会姫路支部では毎月第2第4土曜日の午前中に消費者問題に特化した専門的な無料相談会を行っています、
ええ、
それを利用していただいても構わないかなというふうには思います、
はい、
さらにこれは有料になってしまうのですが、兵庫県弁護士会の消費者被害救済センターというところに電話をいただいて、で具体的にご相談をしていただくという方法もございます、
はい、
ちなみに消費者被害救済センターの電話番号は 078-341-1810 となっています。
はい、もしわからない場合は兵庫県弁護士会姫路支部電話号 079-282-8458 に電話してもいいですよね。
はい、お願いします、まあ、さらにですね、大きな被害、化粧品の被害であったり、うん、石鹸の被害など、全国的に被害が出ているような場合に関しましては、はい、消費者弁護士が集まって弁護団を結成して、うん、各地の弁護団と協調して被害の救済に当たるということもあるんですね。
そういった弁護団に関する情報はどこで得られるんでしょうか。
はい、弁護団を結成する場合には当然我々の方でマスコミの皆様に発表いたしますし、はい、弁護士会姫路支部のホームページにも掲載をすることがありますので、
はい、
こまめに新聞や 弁護士会のホームページをご覧いただきたいというふうに思います。
はい、たくさんの便利な製品が次々出てきているということは大変ありがたいことですが、万が一欠陥が生じて被害に遭った際どうしたらよいのか少し理解できたと思います。本日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございます。